Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。朝の時間なんだけれども、まあ、庭にまたね、座って皆さんに録音していて、まあ、ご近所さんの、なんか工事をしてるらしくて、ご近所さんの工事の音であったり、まあ、主人のなんか水まきであったり、まあ、いろんな背景音がするんだけど、まあいいやって、やっぱり今日も外で録音しようと思い録音を始めています。実はね、一昨日なんだけど、龍神との出会いのレコーディングをしたんですね。でも公開できてないのサウンドチェックもして、まあ、早うちに公開しようと思っていたら、もうなんとね、概要欄に入れるブログ記事も入れて、でそれで公開しようと思ってる最中に、なんかお客様が来ちゃって、でそしたらその間に主人が携帯のバックアップをしたら、全部そのノートが吹っ飛んじゃって消えてしまってね。あー、キレイキレイ、なんかすごい水しぶきと光がきれいです。そうしてね、もう一度概要欄に入れるブログを引っ張ってこようと思ったら、今度は、まあ、それがね、開かなくて、で昨日も一昨日もずっと試してるんだけど開かなくて、まあいいや、もうベストタイミングでこの日っていうことをね、ちゃんと神様がもう思ってんだろうなと。それでね、まだ投稿ができてなくて、龍神との出会い、もう2ヶ月ぶりになるから、もうみんなに早く出さなきゃと思って頑張った割には、3日ぐらいまだ公開ができずに、まあいいや、もうそれだったら別の録音をしようと思って、今お話をしています。でさっき今ね、水しぶきが光に舞ってって、水しぶきってこんなに空間中に長持ちするんだってぐらいすごく浮いてるんだけど、なんかね、すっごい金色に輝いて綺麗なのね。なんか今これをね、ビデオとかに収めたら見えるのかなと思ったんだけど、まあもちろんのごとく見えない。まあ、肉眼でね、実際に見てのやっぱり思いとか、まあ思いというかね、見えるものとか、もう綺麗さとか、カメラに残すとかってもう本当難しいよねと思う瞬間があってね。だからリアルライフとリアルスクリーンっていうように、皆さんが目の前にある現実の素晴らしさもぜひ気づいていってください。もう些細なことをね、気づくってすごい大切で、昨日もその話を仲良しの千恵子さんと話してたんだけど、もう些細なことに気づけて幸せを感じて感謝できるって、もう本当にそのなんていうのかな、レベルっていうか、その領域に皆さんをね、もうどんどん案内したいよねって思うんですよねって話をしていました。はい、いや本当綺麗、なんか自分でなんかもうね、なんていうんだっけ、砂金っていうの、この砂金がね、宙に浮いてるかのようにすごい綺麗なの。いやー、感動しちゃったって、もうほんと見せたい。今日はね、ランダムトークっていうか宇宙的なトークをちょっとねしたいなと思います。まあ、宇宙的なトークってどういうことなんだろうって、まあ私よくね、自分でお話をする時にね、ギャラクシー会議とスパイラルトークっていうのを持ってんだけど、スパイラルトークっていうのはよくクライアントさんとお話をする時に、まあ、悩みとかそのお話をその場ですることによって、ある一定領域のエネルギーの空間で話をするので、そうするとその人たちの悩みっていうのが、そこで話をすることによって、まあ、議題だよね、それをね、そういう空間に持ってくることによって解決の道がね、結構早くなるっていうことなんだけども、それ以外に、まあ、ギャラクシーって宇宙的なね、自分の壮大な意識を広げながら、まあ、話をするっていうね、仕事とかビジネスのトークの時によく使うのがそのギャラクシーなんだけど、まあ、今その宇宙のこの2つの話でもないんだけどだけどね、まあ、それ以外でね、なぜならそれを知ってる人たちはなんかそれになんか関連したら困るなと思って、まあ、全然困ることではないんだけど、まあ、anyway、 そこで、まあ、今日話したいその宇宙的な話っていうのは、私はね、2006年7年ぐらいだったかと思うんだけども、まあ、その時期から地球のマスタースピリッツっていうね、地球を守るそのグループっていう宇宙的な存在の 人たちっていうか存在の人たちがいてね、まあ、その時に一番最初に言われたのはなんかあなた誰みたいに私はやっぱり聞くわけよね。まあその時のことをブログでどっかで書いたんだけど、あなた誰とか言って名前は誰みたいな感じ、名前はみたいな聞いた時に、そうした時にその質問は地球人らしい質問だよねって言われたのが始まりだったんですよね。えって思った時に、地球だけだよねって名前があるのはっていう話だったんですよね。なぜなら宇宙空間とかその宇宙でね、別のところではパッと見てその人のエネルギーでその人が誰って分かる認識っていうものがあるので、名前っていうものがそんな必要ではないわけよね。でも地球は必ず名前であったり、大人になった時に、まあ、今の社会であれば肩書きっていうもので、何か名前やその肩書きとか意味を持ったりとか、そういうことでしかその人という存在を表現できないんだねって言われた時に、何なんだろうと思ったのが始まりなんですよね。まあ、でも、まあ、それからすごい長い付き合いをしていて、まあ、その都その都出してくる、なんていうのかな、会話とかメッセージっていうのが、まあ、今でも本当に役に立っていて、まあ、その、ね、中で言われたことであったり、アドバイスであったり、まあ、いきなりその宇宙的な流れとともに、今回こういうことを話してとか、まあ、こういうイベントをやってとか、もう全くイベントとかそういう指示で入ってくる時なんて、でじゃあどんな準備をしたらいいのかなと思っても、まあ、ギリギリでしか入ってこなかったり、まあ、まさにまあその宇宙からのアップロードの情報っていうのがギリギリっていう時もあったりね。私なんか、まあ、そのアップロードに任せていく方が実は早いってことも結構あるんですよね。人間的な時間でもう全然準備できてないのにどうするのって、パワーポイントとか何か作るってなったら時間かかるじゃないと思ったりとかしても、もう手が動くままにアップロードでバーンって入ってくるものをバーンってやってると1時間ぐらいでできたりとか、なったらもう本当心配することなかったんだよなっていうことであったりね。またなんかいきなりなんていうのかな、宇宙とかこの地球の流れが変わって、まあ、いきなりなんか日本に行くことになったりとか、大抵いきなりっていうのがいつも多いんだけど、今までもね、そのイベント外であれば全然いきなりでも構わないわけよね。ここ行ってとかって言って、まあ、全部のなんていうの、旅費であったりいろんなものが来て、そういうなんていうのか、神宮であったりとか、またはそういうなんていうのかな、地場の高いところに導かれるっていうならまだいいんだけど、でもいきなりなんか1ヶ月後にイベントとか2ヶ月後にイベントとか、まあそこでね、もういろいろ苦労してきたのは私のイベントスタッフさんで、まあでも皆さん鍛えられましたっていうぐらい、まあ、宇宙的に来るとやっぱり全ての流れが整っていくので、スムーズに全部場所も決まっていくんですよねって。だからもう心配はしてないんですって。最初はどうやったらいいんですかみたいなのがあったってね、よくのひかりんさんであったりスタッフの方々っていうのはすごくそういうことを言ってたんだけども、もうもうまさみさんのところに降りてくるものは宇宙がすでに準備しているので、もう人間が心配することではないんだなって。あとはそれをきれいに完成させて案内をして、参加できる人に参加してもらうってことなんだなっていうような笑い話もありました。まあ、そんなところでね、今朝のお話ししたいことっていうのは、宇宙的なお話っていうのは、まあ、よく地球を感じたり、この自然を感じたり、万事の空間とか周波数っていうのを感じたりとかね、しながら朝のんびり過ごすことがすごく多いんだけれども、この空間とこの時間があることに私もすごい感謝で、でもちろんね、忙しく仕事に行く方々もいると思うし、その忙しい中でも歩きながらであったり、スマホを見るよりちょっと今日のこの世界とか今日の地球はどんな感じだろうとか、毎日歩いていく例えば道であっても、毎日同じ光景ではなくて、そこにある道にある雑草であったり木であったり、全てのものが毎日成長していて、あ、こんなに元気に成長したんだねとか、花を咲かせてくれてるんだねとか、いろんなことを感じることができてね、まあ、私なんてまあそうやって毎日家でそののんびりと過ごせることができるってのはありがたいことで、以前だったら子どもたちにお弁当を作って子どもたちを学校に送って 帰るあの車の中での道のりであったり、それから家に帰ってきてほっと一息って猫たちとみたいな、そんな時間が私にはあって、でも今はもう本当は朝からのんびりと過ごしていると、その自然を感じて自然と一体となりながら、毎日その自然とかその周りにある木々とかの呼吸を感じるっていうかのように、その庭に座ったりとか庭を歩いたりするんだけどね、そこで一番大変なことは、前も何回も言ったけど、ハチドリ、ハミングバードは、大抵ね、なんかもうその状態でいると全く周波数が同じなんだろうなっていうぐらい、ハミングバードが気づかぬに近くまでやってくる、近くまでやってくるのは構えないんだけど、あの子たちはくちばしが長いじゃない。お互いに急カーブしないといけないとか、ちょっと見てよねって、ちゃんと避けてよねみたいな時があったりとかしたり、またはなんかもう全然気にせずにほんとすぐそばまで来て、ずっとなんかピーチクパーチクって今も喋ってたんだけど、そういう風に話をしたりとか、いいんだけど、とにかく追いかけっこする時だけは私にぶつかんないでねって言って、また時になんかね、鼻あるかなって、私のなんていうのかな、座ってるところに来て、なんかその木と同じ状態だと鼻あるかなって言ってチェックしに来て、なんかつついたすんだけど、本当そんな風にして鼻あるかなって、私の持ってる鼻はさ、あなたが求めてる鼻じゃないんだからみたいな感じでやってきてチェックとかするんだけど、そんな私の日常の中でね、今朝はね、緑色のエネルギーを見たのね。なんか不思議だなって、いつも見るのはちょっと一定で変わって、変わっていてってわけじゃないんだけど、いろんな、その時その時のね、色を見たりとか、太陽のあたりとかで、今日はものすごく珍しく、その緑色の光っていうのがその空からすごい注がれているのを見た時に、なんだろうと思ってたら、さっき話したマスタースピリッツで、宇宙からね、地球のことを見守ってる存在の人たちがいて、でその存在から見えたっていうこの声が聞こえてきて、見えたけどこの緑色の光は何って言ったら、地球がシフトしたので、そろそろこの緑色のエネルギーが注がれ始めるのよって、もっとこの地球内にこのエネルギーっていうのが注がれるのよって言うんですね。でそのエネルギーのことを、しっかりとみんなに説明したいということであれば、今人間が知っている認識の範囲でちょっと緑色とかそういうものを調べてごらんって言われたのね。ある意味何かって言ったら、その存在たちが言いたかったのは、全て色っていうものは光に乗ってくるもので、光の光線っていうように宇宙から注がれているエネルギーっていうのがあるわけよね。でそこに、緑っていうもので、人間がここまで何て言うのかな、認識をしてる科学的な話で言うと、その緑っていうのは確か500から700ミリみたいな感じのね、光の波長っていうのがあって、そういう風にしていろいろとね、その光と色の原則って、色っていうのは基本的に光がなくては見えなくて、だからこそ光の光線として宇宙から注がれてくるこのエネルギーの緑っていうものは何なんだろうと思った時に、古い昔であったりとか、以前人間とか、そのこの星にね、人間が住み始めた頃であったり、そんな話もすごくしてくれたんだけど、その頃の数であったり、人間がね、その時はお互いを分かち合ったり、お互いをね、もちろん尊重し合ったりって、だから人間がよく言ってる、なんていうのかな、弱肉強食っていうね、なんかの全てこの世界は強いものが勝つって思ってることも、それは違うんだよねって、もちろんこれから先もう地球のエネルギーがね、もうこの数年間の間にどんどんシフトしていて、今年なんてかなり大きなシフトをしてるわけだから、シフトするってことはその周波数っていうものがすごい変わってきてるわけよね。 そうすると軸が変わったり軸が動いたりすると当たり前に入ってくる光の度合いとか色っていうものもね、そのエネルギーっていうのも若干変わってくるわけよね。例えば光を見ていて私たちがコップに水があって光がね当たってると、あ綺麗なんか色が見えたって、角度を変えた時に見えたり見えなかったり、角度を変えた時に違う色に見えたりとか、その現象っていうのが当たり前に虹っていうもので、私たちはその虹のね光の現象として見て、あーすごい綺麗って思ったりでするものもいろんな色が混ざってるわけよね。それが綺麗な波長光線のなんていうのかな、メロディーっていうような、まあ、その流れを私たちっていうのは一気にそのなんていうのかな、パーフェクトな、まあ、その図っていうかフォーマットを見てるようなもんなのよね。そうすると今新しく緑のエネルギーっていうのが注がれるって時に、さっき弱肉強食の話をしたのはここともちょっと関係してくるんだけども、強いものが勝つとか強いものが生き残るっていうものがちょっと人間と動物たちの違いって、で弱肉強食っていうものもその言葉自体も人間が作ったことであって、まあ、確かに本当そうなんですよね。なぜなら動物はお互いが生きるために、でもちろんお互いが支え合い、そうやって食べたり食べられたりっていうものがあって、 でもそれは弱肉強食で強いから弱いものを食べるってものではないって、もうそれも一つの、まあ、ある意味のこの自然界の調和と流れっていうものサイクルであって、人間の言うものは人間の場合は欲に駆られて弱肉強食っていうことを使っているっていう話だったのね。だからに動物たちは生きるために、そして生きるための支え合いっていうことで、でも人間は欲のためにっていうことが多い分、その時代がもう終わりを遂げたっていうのは多くの人が知っているように、この緑のエネルギーが宇宙から光線としてこの地球に注がれてくるっていうものは何かっていうと、緑のものっていうのは調和と再生であり、まさにこの地球が新しい再生を遂げるっていうか始めようとしているっていうことをね話をしてくれて、そこにやっぱり大切なのは調和、思いやる心、お互いがお互いを尊重し合えるもの、それがもともとのこの地球の始まりのものであり、そこからどんどんやっぱり変化し、多くのものがエゴやいろんなやっぱり心の迷いっていうかね、心の葛藤っていうのかな、まあ、そのいろんなものにね、この人間が生きるためにっていうのではなく、まさに、やりたい放題っていうよ、好き放題みたいなね、そんな時代っていうのが、まあ、何百年何千年も続いてきたわけよね。そこにやっとこの光として緑のエネルギーが注がれる時代に来たっていうことをすごくやっぱり語っていて、まあ、そこにこの調和っていうこと、ハーモニーだからこそね、いろんなやっぱり苛立ちとかいろんなその心につっかえるものを持ってる人たちはどんどんそれを出すっていうものがね、現象が起きると思うのね。これ私何年間もブログでずっと言ってきて、心にあるものを持っていたって、ずっとずっと重いものを持っていたって、今度のその周波数がシフトする時には重いものを持ってる人はシフトできないよ、だからさっさとクリーンしていてねっていうことで、心のデトックスみたいなのをね言っていました。だからこそブレインクリーニングであったりディープシーっていうイベントが生まれたのはそこもそのメッセージの一つであって、まあ、そうでないというのはそこにねイベントとか参加してない皆さんにもブログであったりこうやって今語ってるように、もう確かにこのエネルギーがもう注がれる時代に来たので、もうこことばかりに、まあ、最後っていうわけではないけども、クリーニング、また大きなクリーニングが始まる人は始まると思うのね。始まるっていうか、まだ残ってるものをね出さないといけないような現象も起きたりとかすると、そこで苛立つんじゃなくて、あ私こんなに心に重いもん持ってたんだな、まだ残ってたんだ、もう吐き出しておきますみたいなね、そうやって心の中の思いとかしがらみであったり、または固定観念であったり、自分が思ってるマストと思ってる観点っていうものがもっと幅をね広げるためにも、その必要のないもの、これまでは必要と思ってたことが実は必要でなかったもの、またはこれから先どんどん必要でなくなる思いとか観点とか意識っていうのはいっぱいあるのね。 それをね思いっきり綺麗にしながら、きっと今週なんて、確か満月も来るよね、そしてライオンズゲートも来るよねって、で、まあ、そういう時も含めて未来で聞いてる人は、その未来にもこの同じタイミングっていう時にあなたを聞いていると思うので、その中でねぜひ、まあ、エネルギーとともにね、エネルギーとともにっていうか、このエネルギーがこの環境を作っているわけだからこそ、まあ要はさっさとクリーンした方がいいエネルギーも入って、すごい心地よくて、あなたらしくもっとなんていうのかな、スムーズに、まあ、生きるっていうこともできるんだから、もうさっさと余計なものさ出していってね、で綺麗にしていって、もう新しいエネルギーをさ吸収しようよって、普通はそう思うわけじゃないって、もう思わない人はちょっと考えてみて。なんやなら、ある意味、まだそんなエネルギー持ってんの、まだそんな古いもの持ってんの、そんな鑑定さっさと捨てちゃいなよって、その方が楽なよって思うことをね、皆さんが、まあ、今それができるタイミングっていうものと、すごくエネルギーが注がれているからこそ、さっき光のね、この水しぶきとともにこの光が空中に浮いてたように、もう本当に金色で綺麗で、私はブログでシャンペーンエネルギーっていうヒーリングのエネルギーのお話もしたことがあるんだけど、シャンペーンエネルギーっていうのはもう2012年のねすごい真っ只中の時にいきなり出てきて、もうこのロゼのシャンペーンの泡のようにすごいエネルギーがあって、でいろんな人の口の中に入っていくと、なんかすごくなんていうのかな、落ちてた人とか、なんか道を歩いてる人の口の中に入ってる時見たこともあって、そうするとなんかトボトボって落ちた人がいきなりなんかそれが入った瞬間にいきなりシャキッとして、なんか顔色が明るくなって歩き出したりとかするのを見た時に、あ、この人には見えてないけれども、実はそのエネルギーって入ったことでこの人こんなに元気になってんだよなみたいな思ったんですね。まあそのロゼのシャンペーンエネルギーとは違い、今日はもう本当に金色の水のしぶきのこの光っていうのがもうすごい綺麗だったのでね、まあ、ある意味皆さんエンジョイしていただきたいと思います。まあ、こういった宇宙的なお話もね、また時々できるかもしれないし、あまりにもここで全然話してない宇宙的なお話っていっぱいあって、ノートにいっぱいあって、まあ、それを一般公開じゃなくて、まあ、なんていうのかな、プライベートなクローズのところで話すとこないかなってずっと私言ってんだけど、まあ、まだ探してるっていうか、まあ、いつかその時が来たらきっとそういうツールも出てくるんだろうなと思っているので、はい、皆さん、龍神との出会いも一昨日録音したものはいつかタイミングで公開されると思うので、 Anyway, thank you everybody. It's just a little bit long episode today. 今日はちょっと長めのエピソードでありましたが、ありがとうございました。そして前回のね、姉の亡きお父さんのお墓が見つかったお話のこともね、すごいたくさんの方から励ましてあったり、そして皆さんの嬉しい涙のお便りであったり、感想であったり、もうたくさんいただいて、もう本当にありがとうございます。皆さんが共感してくれ、皆さんが一緒に涙を流してくれ、そして思ってくださるその思いこそがもう本当に綺麗な周波数としてこの世界に広がっていくと思うので、その皆さんが持ってるその綺麗な周波数がね表に出る、そんなきっかけとして、私は前回のエピソードを皆さんにご案内することができ嬉しく思います。 Thank you everyone. Promise me love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。